新平家物語連続講義第123回誤算の巻炎王銀吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は獅子ヶ谷の暴義に関わった者たちに処分が下されていく場面をお送りしました。清盛は宝珠寺殿に赴いて後白河法皇と対面しました。その後院の周囲であれこれと計略を巡らしていた臣下の者たちは職を解かれる結果となりました。また比叡山の妙雲座主に対しても伊豆廃炉を赦免する旨の院宣が発せられました。これらは清盛の勧めによってなされた処置でしたが、妙雲座主の復帰を喜んだ比叡山の大主は清盛に感謝を示しました。また京に住む庶民たちも無駄な合戦が起こらなかったことを安堵します。そして西八条の近くに住む清盛の妻二位の尼時子もほっと胸をなで下ろした一人でした。そして二位の尼から使いがよこされて清盛は久々に時子と対面することとなりました。二人は言葉を交わします。そこでは宋の国の医者の治療を拒否する嫡男重盛のことなどが語られました。清盛と妻時子の会話は続きます。それでは本文を見ていきます。
宋文氏は厳島をまだ見てないの？一度厳島へも渡らぬか？
よう人の話には聞きまするが。
それゆえ清盛を不信心などとは申すのだ。ぜひ一度は参れ。一昨年はこの清盛が御ともして後白河の君にも詣られた。いつかは宋文氏の友をして参ろうよ。
あなたをお供に連れてならぜひ参りと思いますが、女こそは不憫なものでございまする。
はて、なんで？
あなたのお口からそのようなおいたわりを聞く頃には、哀れ、たくさんな子を産み終えた女の身は、もう遠い海など渡る力もありませぬ。
ではせめて、福原までは来い。夫が長い年にわたってどんな仕事をしたか、少々見物させてやろう。
嬉しいことに思いまする。それも見て、ともどもお喜びを分けていただきたいのも山々ですが、私の今は、ただもう静かにいて、この上の欲と手はありませぬ。いえ、この上のお願いには、どうぞもう再び、武者への陣触れなどは遊ばさないように。
何も、この度のこととて、清盛が好んで起こした騒動ではない。
女には、わからぬことばかりです。大納言殿といい、成常殿といい、垂れ枯れなく。
大地には、戦闘の御心も、下しかねるとは思わぬか。
もうやめましょう。
彼女は、口にするだに、そら恐ろしいように、ふと黙って、やがてまた、目に涙をためていった。
戦闘にはあのように、強く優れたご気性におわしますゆえ、兵馬の騒ぎなどにも、お驚きにはなりませぬ。そして、あなたがまた、戦闘の上をも超えた、ご気質でいらっしゃいます。ですから、折々に、今度のようなご不和を、あからさまに遊ばしますが、その度、人知れぬ、御悩みに苦しまれるお方は、どなたでしょうか。
辛いことをそもじは言う。分かっておるよ。
お分かりなればありがたいことでございますが。
そもじの言葉がなくても、近々には三大戦と案じていたところぞ。
私も早この年、あなたとて来年はもうご還暦です。老いのあばらに再び胸当てをつけ、手足に具足をよろうようなことのないように。女の願いはそれだけしかありません。
やんわりと言うたな。はて。俺という人間はいくつになっても意見ばかり言われている男ではある。子にも妻にも。
次長かでなければこの老妻を夫はもう子供扱いに見ているのか。とにかく清盛はそう言って一人で笑った。こういう稀な暇も決して楽しくない時間ではないように。
のう、夕下を共にしようではないか。久しぶりに。
珍しく二人は晩の食事も一緒に食べた。さて、夫婦らしい会話を交わした清盛と二位の尼時子でした。今回の獅子ヶ谷の事件で誰よりも心を痛めたのは高倉天皇でした。清盛の娘の徳子は高倉天皇のお妃中宮となっていました。また高倉天皇は 後白河法皇の7番目の王子であり、今回の事件では両者の板挟みになっているとも言える立場だったわけです。清盛は事件の余波も収まり、福原へと帰る前に高倉天皇のもとに参内しました。そして天皇はこれを大変に喜びました。高倉天皇はこの時17歳でしたが、それを遡る11歳の頃、こんな逸話がありました。高倉天皇に一本の楓を献上する者がいました。そして植えられてから3年後の秋、見事にその楓は紅葉し、紅の美しさを見せていました。それでは再び本文を見ていきます。天皇は学問を清原の頼成に受けられた。音楽の才想も豊かに、また幼児から詩もよくお作りになった。で、この秋には紅葉譜を作られたりして、その一字を大切にされ、近習の藤原の信成に、おことを楓の神に任じよう、常々にもよく楓の木を守るように、とおたわむれになったくらいである。仮初めの仰せとはいえ、ご節愛のほどを知る信成は、演説の完遂にも気をつけて、楓の森を心していた。ところが、この楓は3年待って、たった1年、その素晴らしい紅葉を見たのみで、次の秋にはもう姿もなかった。と分かったとき、近習たちは大変な狼狽をし合って、何者ぞ、ご賞愛の楓を切ったるは。下手人は誰ぞ。楓の森人もあるに、今日まで知らずに過ごせしこそ、きっかいなれ。と、さながら人命問題みたいに、いや、それ以上な大事件のように言い騒いだ。よくよく調べてみると、数日、信成が趣旨を休んでいた間に、無知な庭掃除の次長たちが、刺したる木とも思わず、切って焚き火に焚いてしまったものと分かった。さては、信成の懈怠にこそ。人々のざわめきを待つまでもなく、信成はもう死ぬ方法を考えている風だった。呆然、三河水のあたりにひれ伏して、陛下のお召しぞ、と、近従が声をかけに行っても、立ち上がる力さえ失っていた。すると、高倉天皇は、ご自身、靴をお履きになって、庭もへ立ち出られ、投資に有名な楓の詩があるのを、おことたちは覚えているか、と、左右のものをお眺めになった。誰もがちょっと思い出せない顔をしていると、それはこうぞ。林間に酒を温めて紅葉を炊く。なんと雅な酒の飲みようではないか。そのような風雅を、そも、誰が次長たちへ教えたのであろう。明るい御微笑の下に、さも興味あることのようにおっしゃったのである。口さがなく他人の罪を言い騒いでいた人々も、はっと栄慮のあるところに気づいて、信成と共に等しく甘涙を流してしまった。ということのあった日を、秋になり紅葉を見る季節になると、宮廷の神は年々胸に締め出して、木は見えずとも胸の紅葉を燃え生えさせた。さて、高倉天皇の人徳を称えるエピソードでした。実はこの紅葉のエピソードは、古典の平家物語各一本巻六紅葉に収録されている話が元となっています。ただし古典の方では木そのものではなく、秋の木枯らし野脇が吹いたことで、美しく庭一面に散った落ち葉を掃除担当の者がすっかり片付けてしまったという内容になっています。あるよ、野脇はしたのを吹いて、紅葉みな吹き散らし、落葉すこぶる狼藉なり、戸の森の友の宮津子浅清めすとて、これをことごとく吐き捨ててんげり、残れる枝散れる木の葉をかき集めて、風すさまじかりける明日なれば、縫い殿の陣にて酒温めて食べける焚き木にこそしてんげれ。そして古典平家物語においても、高倉天皇はそのものを咎めることなく、博楽天の監視に基づいた優美な行為であるとして、決して咎めることはありませんでした。林間に酒を温めて紅葉を炊くという詩の心をば、それらに他が教えけるぞや、やさしゅうもつかまつりけるものかな、とて、かえって栄冠に預かしい上は、あえて直感なかりけり。本日の授業はここまでになります。